主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私を使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。十二人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、その指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日は復活節の第二手術にあたります。そしてこの復活の出来事が語られる聖書の箇所を朗読いたしました。夕方ですね、日曜日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて家の戸に鍵をかけていたと、もしかしたら彼らはその自分たちをまた殺されるのではないか、迫害されるのではないかということを非常に恐れていたのでしょう。だから鍵をかけてですね、殻にこう閉じこもっていたというふうに言えるんじゃないかと思いますが、でもそのようにしているその隠れている中にですね、突然イエスが真ん中に突然現れて、あなた方に平和があるようにというふうに言って、彼らを励まされたわけですね。恐れにとらわれていた彼らは、復活したイエス様の出現によって、元気と勇気をもらう。そしてそこからイエス様はですね、父が私を使わしになったように、私もあなた方を使わすとおっしゃって、この弟子たちは使わされるものとしてこの鍵をかけていた部屋から外に出てですね、周りの世界にこう向かっていく、全くこの生き方を変えたというふうに言えるでしょう。実際のところ、特にこの2年間ですね、世界中がそうですが、コロナウイルスを恐れて、あるいは確かに感染症対策もしなきゃならないので、どっちかというと、鍵をかけるというか、閉じこもるというかですね、あまり人と接せないように、しているような日々が、続いていたと思います。でもあまりに恐れて私たちの心を閉じてしまうようなことになってしまったら、それは残念なことでしょう。実際復活したイエス様は、私たちがの鍵を開けてですね、 そこから出ていくように私たちに呼びかけられていると、それをですね、感染症もちょっとだんだん落ち着いてきたので、少しずつ私たちは復活した主と共にこの殻を開けてですね、やはりこの外にあるいは人々に必要とされているところに使わされる、向かっていく気持ちを、積極的な気持ちを少しずつ表現できたら、いいのではないかと思います。実際のところ私たちが何を恐れているのか、基本的にはもう2つぐらいだと思うんですけど、結局は病気と死を恐れている。コロナのことも結局そうですけど、やっぱり病気になったり、死ぬということ、あるいは年を取ることもそうですが、それはちょっと仕方ないですけども、でも最終的に恐れているのは病気と死だと思うんですね。で、私たちはその恐れを超えていけるかどうかということは、問いかけてみたらいいのではないかというふうに思います。私は先週来たんですけど、来た途端ですね、昨日でしたけども、その前の日の通夜と葬儀で、皆さんもご存知な方が多いと思うんですけど、関本剛君が、葬儀をせざるを得なかったわけですね。それが結局私の 最初のこの教会での仕事になったんですが、皆さんもご存知だと思いますけど、この彼の書いた、私もちょっとこれをちょっと読んだんですけどもですね、関本剛君というのは上のですね、6校の卒業生で、そしてこの教会の所属の信徒ですけれども、緩和ケアのお医者さんだったんですね。で、亡くなっていく人、もう回復の見込みがない亡くなっていく人々を面倒を見る、そのお母さんも、この教会の信者さんですけど、お母さんと息子の剛君と2人で緩和ケアの病院を、ずっとやっていてですね、見取りっていうんですかね、回復の見込みのないこの方々が、安らかに亡くなっていくのを手伝う、そういう医者として働いて、1000人以上の方を、見送ったんですけども、でも残念ながら42歳か3歳ぐらいで、癌が発病してですね、しかも転移後も激しくて、手術ができないということでですね、そして約2年半、その状態を生きて、そして先週は亡くなられて、で、土曜日お通夜も、昨日の葬儀も、この今の感染症対策の、ギリギリですね、もういっぱいいっぱいの方が来られて、ちょっと若かって、ということもありますし、特にお通夜は、ほぼ全員が泣いてましたけども、説教した松村新さん自身も泣かれてましたけど、ものすごく親しかった彼とですね、でも、非常に病気と死というですね、お医者さんが関わる最も、近いものですけども、それに関わっていた本人が若くして自分自身がその病気と死に向き合い、そしてその中で亡くなっていったんですけども、でも素晴らしいのは最初から最後まで前向き、そのことをマイナスに捉えず、それをしっかり受け止めて、友達や病人の方にもオープンにしてですね、そのおかげで、本を書いたってこともありますけれども、テレビの取材とか雑誌のインタビューとかですね、でも彼のおかげで一体どれぐらいの人が励まされたかっていうことなんですね。びっくりするぐらいな、お医者さんとして働いたことも素晴らしいですけども、この病気になってからそれを受け止めて前向きに生きていく、そのメッセージが多くの人々の勇気と励ましを与えた。今度どれぐらい多くの人に影響を与えたかわからないぐらいその証しをしたっていうんですかね、聖書の言葉で言えば復活のメッセージを、いわば本人の生き方とメッセージで まあ、語り尽くした、まあ、そういう方が亡くなられたんですね。まあ学校の後輩として私が先輩になるんですけれども、後輩あるいはこの教会の所属信徒として本当に誇らしい生き方をしたと、クリスチャンとして最高の生き方をしたんじゃないかと思いますが、まあ、私たちはどういう生き方をしても結局病気と死から逃れられないんですよね、まあ、はっきりしてますけれども、まあ、時々ね年取った方でも、もう真っ青になって僕のところに来て、まあ、がんになりましたとか、ね、もう祈ってくださいとか、まあ、もちろん一生懸命お祈りするんですが、もう完全に振り回されて、もう真っ青な感じで、まあ、当然ね家族も順番で亡くなるんじゃなくて順番が変わって亡くなることもある、まあ、そのような苦しみがありますけれども、でも私たちは死を乗り越える復活の恵みを生きているわけですから、あるいはその復活の恵みにのっとって私たちの命があるということ、この復活節にですねそれを思い起こして、この恐れを乗り越えて神の愛を生きていく、その生き方を新たにしたいと思います。まあ、彼が言っている、まあ、彼の言葉か他の人の言葉か、まあ、ちょっとはっきりわからないんですが、最悪に備え最善を期待せよと、最悪に備え最善を期待せよ、最悪に備える、一番悪い時の、もちろん私たちだったらコロナになったらどうするかとか、まあ、日本はちょっとまだ遠いかもしれない、まあ、戦争が起きたらとか地震が起きたら、皆さんも経験されてるでしょうけれども、私たちはある時やはりしっかり最悪に備えてなきゃならない。突然病気を襲って突然死がとか、やはりこういう時にはどうするかっていうことをやっぱり覚悟を決めて最悪に備えていなきゃならない、私たちの心をですね。でも日頃は最善に期待して治療したり、自分ができることは何なのかということを精一杯果たしていく、そういう人生を送っていくということでしょう。その私たちの原動力は復活した主の力ですから、イエス様が十字架の死を乗り越えて私たちに復活の命を示してくださった、その命を私たちは生きていきましょう。まあ、ついついねコロナがどうのこうのとかウクライナのことがどうのこうので、まあ、気持ちも暗くなったり振り回されたりしますが、恐れを乗り越えて私たちは復活の命を生きていくように呼ばれている。で、それは確かにそれが私たちにできると思いますね。復活の命を、まあ、どんな困難の中にあっても、まあ、うまくいってる人もいれば今うまくいってない方も、体の調子のいい人もいれば悪い人も、まあ、様々でしょうけど、まあ、最悪に備えて今できる最善を期待しながら復活の命を生きていくことができるようにですね、改めて恵みを願いたいと思います。